ラジオセミナール、この時間は高槻経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に続き地域政策学部教授黒川元博先生に伺います。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマです。新興国市場のスタートアップ企業です。先生、最近の途上国っていうのはどのような様子なんでしょうか？
はい、途上国っていうと皆さんのイメージだと、賃金が安いとかね、経済水準が低いとかっていうことで、100円ショップで売られているようなもんを、我々の代わりに作ってもらう生産の場所としての途上国っていうのが強いと思うんですけど、
はい、
最近、東南アジアの国とかもだいぶ発展してきましてね、我々が物を買ってもらう場になってるっていうのもあるし、逆にインバウンドで日本のインバウンドが盛んになってきたっていうところで、タイのホテルチェーンが京都とか大阪にホテル作りに来るとかいう、投資元、投資先じゃなくて投資元にもなってるし、それからあと何と言っても気になるのは若い世代の活発な経済活動っていうところで、もしかしたら日本以上かもしれないんですけども、今日のタイトルにも付けさせていただいたスタートアップっていうね、新しい会社作って急成長を目指して、大きい利益を得るっていう、そういうのをスタートアップ企業って言ったりするんですけども、そういう活動でいったら、もしかしたら日本の若者よりも途上国の若者の方が旺盛ですごく頑張ってんのかなって、それが最近気になっていることで、途上国の状況っていう感じになります。
はい、なんだかすごく頑張っていてガッツがあるなっていう印象を受けますね。
そうですね、すごいたくましくてね、起業とかっていうと最近やっと起業に関心持つ学生増えてきたんですけど、やっぱりまだまだリスクがあって、日本の場合はまず1回はちょっと就職しますとかいう子が多くて、できたら会社のポジションは残したままでお店とか始めたりとかね、なんか本当に勝負に打って出てるのかどうかみたいな、そういう企業を考える子が多いんですけど、途上国の若者はもうちょっと勝負してる感じがあって、そのたくましさは羨ましいし、日本もなんか考えないとなっていうふうに思ったりしますね。
同じ若者でも新興国と日本となぜそんなに違いがあるんでしょうか？
まずは失敗が許される社会というか、もしダメだったとしても今すごい経済が右肩上がりなんで、ダメだったら就職しますとかね、ダメだったらもう一回別の人からお金出してもらって頑張りますとか、そういうチャンスが日本よりも多いっていう意味では、日本の若者がちょっと消極的になるのもしょうがないかなっていうふうに思うんですけど、もうちょっと彼らはいい意味でも悪い意味でも軽い感じで仕事をするんですよね。でそれっていうのは簡単に考えちゃってるっていうところもあるんですけども、じゃあなんか友達と話が盛り上がっちゃって、その場で携帯使ってお金とか動かしてもう会社作っちゃうとかね、早速仕事始めちゃうとか、友達のネットワークに情報を流して、こういうビジネス始めようと思うんやけど買ってくれるとか、お客さんになってくれるとか、そういうのをもうすぐやっちゃうんですよね。でダメだったらやめたらいいやんっていう感じ でそういうなんか SNS 時代により適応してる人たちが、新興国の若者には多いかなって。でそういう意味で言ったら日本も起業とか言うんですけど、じゃあまずお金どうしたらいいんやろ
う
とか、
そうですね、
銀行相談 しに行かなあかんやろうかとか、まず登記しようかとか、すごい丁寧にやっちゃって、でそういうところで差が出るのかなって。でもっと軽く考えるっていうのは、もうできるとこからやったらいいやんっていう感じのビジネスの始め方っていうのは途上国でやっぱ多くて、それこそよく学生に言ったりするんですけど、どこにもビジネスの種って落ちててね、お金がないから自分始められないじゃなくて、これアメリカの若者とかもそうなんですけど、家に例えばレモンの木が生えてたら、そのレモンを自分で摘ん で家の前でレモネード売るとこから始めたらいいやん、それでできたお金で一歩先のステップに進めばいいやんとかね、そういうようなことが途上国の若者はものすごく旺盛だなっていうふうに思います。
柔軟な考え、そしてパッと行動できてアクティブ。でも昔の日本の方もそのように仕事をしていたような気もしますけどもね。
なんかね、戦後の混乱とかね、そういうのを勉強させてもらうと、そういうたくましい人もいっぱいいたんじゃないかなって。でそのうちのいくつかが今日本で大企業になってるとかね、そういうこともあるとは思うんですけども、 まあ、そういう意味ではちょっと我々豊かな社会の中で、ね、ぬくぬくと暮らしちゃってるのかなっていう気もします ね。
また今のね SNS なんかもうまく使っているんだななんていうのもね感じますね。
なんかネットワークとかね友達の関係とか、
はい、
まあ、人間関係とか遅延とか血縁とかものすごく大事にする人たちではあるんですけども、だからこそそれをより大事にするために SNS でつながり続けるとかね、まあ、そういうような意識が強いかなって、上手にその近代的なものと伝統的な考え方を折り合わせてるかなっていう気がします。
うん、確かにね今ある便利なものをうまく使っていって素早くっていうのも大事だななんて思いますね。
はい、
さあ新興国の話に戻しましょう。世界的な企業が新興国に注目してかつ進出をここ最近よくしてるそうですね。
そうですね、例えば、イーロン・マスクが東南アジアちょっと歴訪したっていうことが2月3月にあったりしたんですけども、
はい、
最先端の製品っていうのはやっぱり途上国に生産任せたりできないよなっていうのがこの前までの考え方だったんですけども、
はい、
ちょっと難しい製品とかも任せられるようになってきたっていう、そういうことがあると思いますね。
はい、
イーロン・マスクが経営しているメタ社とかですね、まあ、VR のヘッドセットをベトナムに投げるとか結構高めで日本でもまだ普及してないと思うんですけども、彼がやってるインターネットサービスですね、衛星のインターネットサービス、月額費が高いんで日本であんまり普及してないんですけども、うん、日本人がちょっと高いなって思ってるものをインドネシアでサービス開始するとか、それ払えるお客さんインドネシアにいっぱいいるっていうことですよね。
そういうことですよね。
そういう感じになってきたっていうところです。あとはさっきタイのホテルチェーンが日本にもっていうことを言ってるんですけども、同じようにですね、今人口ナンバーワンになった国がインドになるんですけども、じゃあインドに6軒ぐらいホテル作りますとか、まあ大手のチェーン店が言っちゃってるわけですよね。
はい、
であとは韓国のヒュンダイ自動車とかがインドで上場するとか、自動車のものづくりという意味では一番大事な研究開発の部分、これの拠点をインドに置くとか、それを任せられるような場所にもなってるっていうことだと思うんですけども、まあ、日本の企業で同じようなことをアナウンスしてるとこありますかって言ったら、はい、ちょっと出遅れてるなっていう感じがします。
まあ、ベトナム、インドネシア、インドと出てきましたけれども、やっぱり注目されてるっていうのはこういった国のまあ若者などが仕事が進めていくのが早いとか、仕事のやり方が違うっていうところが大きいんでしょうか。
そうですね、SNS とかその近代的なものに親和性が高いっていうのもあると思うんですけども、英語の能力とかも高いし、海外留学組で帰ってきてアメリカの人にしたら自分と同じ教育受けてきたから共通言語で話せるみたいな、そういうレベルの人も増えてきたし、でインドなんかももともと基礎教育が実はちゃんとしてるんで優秀だしいうことなんですけど、まあ、なんと言ってもですね、日本よりもインドに投資したいとかっていうのはお客さんの数が違うっていうことで、
そうですね、人口が多いですからね。
そうですね、それからあともうこういう国の人口ピラミッドって、
はい、
もう綺麗な三角形で、これからもうどれだけお客さんが生まれるんやろうっていう、下の層がすごく厚いんで、もう日本の釣り鐘型とかとは全然違う感じだなっていうところですね。
じゃあこれからの成長も見込めるっていうところもあるんですね。
そうですね、で早い段階で進出して慣れてもらって自分の会社の製品じゃないと使えないみたいな、そういう感じで市場を取っていこうっていう行動がよく見られますね。
まあ、そういった人口のね、これから見込めるお客さんの数が多いっていうのもあるかと思いますけれども、まあ、日本や日系企業、それからまあアジアの新興企業で人のやっぱり育成っていうのも大きいかなと思うんですけれども、そういった違いっていうのはなぜ生まれるんでしょうか。
これから日本も変わってくるかなと思うんですけども、日本って大学とか高校とかで職業訓練というか仕事に直接つながるような教育ってやっぱあんまりしてなかったんですよね。基礎的な能力を高めるような教育をしてて、でそれぞれの企業入ったらその企業で必要な能力を社内研修とかで、まあ、身につけていくっていうことやったんですけど、まあ、それっていうのは例えば今ほとんどの学生が総合職とか言って入ってからどういう仕事をやっていくか決めようねっていう感じで雇われてるっていうところなんですけど、
はい、
新興国の多くが割と欧米型で専門性で取られてて、 例えば会計の仕事をする人、営業の仕事をする人とか、専門性で雇われていくんで、自分はどの分野の専門家になるかっていうのをやっぱ学生時代から考えて、で自分の入っている学部の専門教育とかをしっかり勉強して、自分の職業の専門性に結びつけようとするっていうことがあると思うんですよね。でその辺日本は今ジョブ型雇用とかいうふうに言われて、少しずつそういう形になってきてると思うんですけども、まあ、そういうところが新興国は一歩先に行ってるなという感じがします。それからあとはこれはいい面と悪い面とあるんですけど、転職社会でどんどん転職しながら出世していくみたいな、そういうところも欧米的な、そういう新興国が多いんで、まあ、そうすると自分の価値っていうのをちゃんと高めたり、自分何できる人かっていうのを明確にしとかないと売りにくいですよね、自分自身も。
そうですね、やっぱり専門分野が何なのかっていうのも見極めが必要だったり、高めていく必要がありますかね。
そうですよね。で例えば終身雇用で会社入ってその中でずっとやっていくっていうことだったら、例えば形にしなくても周りの人が自分の価値理解してくれるとかいうところがあるんでね、準備ができてないっていう感じなんですけど、まあ、新興国の人は常にこう自分をジョブマーケットにおいてですね、虎視眈々と次のポジション別の会社で狙ってるみたいなところがあるんで、戦う準備ができてるなっていう感じがします。
そうなんですね、いつでもこう自分のこの未来考えながら働いてるっていうことなんですね。
そうですね。そういう意味ではやっぱり専門性高めて自分の価値を高めるっていう形で人材育成もやってるし、その波に乗ってるし、仕事を作る力とかもありますよね。でその点では日本っていうのは教育の方針も変えて、何できる人か明確にしてほしいっていうことを僕も学生に言ってますし、まあ、あとは自分の任された仕事を期待に応えてやるっていうよりは、自分自身で仕事を提案したり、やっぱ仕事を作る力みたいなのをどうやったら身につけてもらえるかなということを考えながら大学教育もやってます。
受け身じゃなくて自分からなんて言いますけど、それは今ではもう仕事においてもそういうことなんですね。
いやそうですね、仲間に入れてもらうというかね、いい会社があったら自分も気に入ってもらって、そこの一人になってっていう感じで、見つからないようにみたいな感じでね、能力が足りないことがバレないようにみたいな形で就活する人もいたりするんですけど、で、まあ、うまく潜り込めたらラッキーみたいな。でそういう人って例えば企業の収入っていうのは分子に売り上げがあって、その売り上げを何人で分け合うみたいな、そういうことになると思うんですけど、分母が増えるだけなんですよね。だから会社の売り上げが10億のままで、それを100人で分けて、であんたが入ったら101人目になるっていうのは会社にとって何のメリットもないんですけど、やっぱその100億のところにも上乗せできるような人になって、自分がそういう人間だということをアピールするようなね、そういう就職活動してほしいと思いますし、でまたそういう人材に実際になってほしいなというふうに思います。
ラジオセミナール、今回は地域政策学部教授黒川元博先生に伺いました。2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。